ベーザー総合研究所の皆さん、今日はですね、再設計の種についてお話ししていきます。再設計の種と言われるのは、まあ、不思議の種とも言うためにですね、再設計をした時に、段差が生まれるんです。結構違うものになります。まあ、車にしてもモデルチェンジをするときに、まあ、できるだけ既存の客層を崩さないようにという配慮はあるけれども、やはり大きく変わるものですね。フルモデルチェンジですね。で、その時にまあ、ついていけないお客様も出てくるし、また新しい新規客の方が来られるかもしれないです。で、この再設計をまあ、せざるを得ないというのは、まあ、時代とともにまあ、レベルが上がっていくわけですね。各社とも。なので、その、レベル、時代とともに上がっていくレベルに沿ってもう一度設計をやり直すということなんです。だけど設計をやり直すというレベルになると、やはり別物になっていくので、だから何が前のモデルから続いているのかっていうところを、こう精査する感じかなと思います。で、これは建築で言うとリノベーションと言います。で、これが必要になってくるわけです。まあ、会社にとっても、まあ、会社自身のリノベーションというのもありますね。今までやってきたことということを引き続きつつも、このやっぱり次のレベルに備えて、まあ、もう一度社内のあり方をこう書き換えていくということがあります。で、この再設計をするとどうなるのかというと、だから同じモデルの中であると、だんだん完成度、部位が上がっていくわけです。程度もモデルチェンジをするときに、まあ、レベルは上がるけれども、完成度はすごく下がるわけです、最初は。で、そこからまたこう積み上げていって完成度は上がっていくけれども、モデルチェンジが必要となり、モデルチェンジをすると、レベルは上がるけれども、完成度は下がります。だからそこで、だからモデルチェンジ初期は、やっぱ完成度が低いからまたやめておこうかなっていう声もあるわけです。まあもちろんその斬新なものが欲しいというから飛びつく人もいます。それぞれまあ味はあるわけです。で、このまあ再設計をするときに、つまりまあこの V と T が大きく変動するわけですね。だから高校のこのモデルチェンジの特性というのを理解しておくといいかなと思います。で、このモデルチェンジをすることで、まあだから成功するという確信があれば、それに対して、だからこう、蓄えておくことができるわけですね。だから今までの蓄えをするということ、内部留保を取るということは、だから、まあ労働者にずっと分配し続けなさいという声もあるとは思うんだけれども、やっぱモデルチェンジに備えるという意味はかなり大きいわけです。で、まあ、研究もそうです。だから、現行モデルを作りながら、研究をどんどんと進めていって、次のモデルチェンジに備えておくということですね。次のモデルチェンジの再設計の際に投入できる、こう、技術を蓄えておきましょう。で、そして、モデルチェンジの時に、設定を、こう、次のものに進めます。で、その時に、まあ、だから、雇用の維持とか、客層の維持っていうのを考えるために、やっぱり、こう、内部留保が必要なんですね。で、モデルチェンジ初期は、やっぱり、こう、売り上げが伸びないこともあるでしょうし、やっぱり違和感があると言われたら、売り上げが落ちてしまうこともあるわけですね。まあ、それでもだけど、その、モデルチェンジをしなければ、フォードモデル T 型のように、こう、だんだんと生産性が落ちていくことになるわけです。いつかはっていうことです。モデル研究が必要になるかなと。で、このモデルを作り終えたときに、だから研究をやめてしまうのではなくて、その成功したモデルで、やっぱりちょっとデザイアを内部留保しながら、次に備えるということが必要になります。なかなかこの、だからモデルチェンジの谷ということを、やっぱり理解しておく必要があるんですね。研究熱心な人はですね。よく、だから研究だけが好きだっていう人は、やっぱりギャップの落ちりがちですね。だから、何と、産業で言うとどういうものとこう連関しているのかっていうと、やっぱり設計であってですね、あとモデルチェンジというところとこう研究は連関しておるわけです。研究をしたいのであれば、 どうしても再設計の谷というところと絡んできますということなんです。で、再設計の谷と絡んでくるので、だから、よく、だから研究が好きな人ってお金は嫌いですみたいなことは言う人いるんですけど、やっぱ内部留保を貯めるから、この研究費が、こう、捻出できるわけですし、で、その山場となる研究が投入されるモデルチェンジということができるのも、ま、内部留保があるからできるわけですよね。で、モデルチェンジをするためには金型の作り直しとかが必要ですよね。IT であっても、こう、構想をやっぱ切り替えるのにコストかかりますよね。だからやっぱ研究とやっぱりこうお金が生み出すこう内部留保という概念でやっぱ切っても切り離せないものかなと思います。で、このやっぱり研究というものはだからそうやってみんなに支えられて存在しているんだなということなんですよ。で、大学のだから立ち位置というのもそこにあるんですね。産学連携と言ってもいいんだけれども、産学連携と言ってもやっぱり立ち位置がやっぱりそれぞれあるよということを分かっているということと、そのモデルチェンジという概念をやっぱ踏まえていったらうまくいくのではないかなと思います。モデルチェンジというときに、だから国家レベルというのモデルチェンジというところで、毎回そのだからどうしても戦争になりがちな、今までの歴史だとこうどうしても闘争を引き起こしがちだというのは、やっぱり人々が今まで生きてきた価値観ですよね、レベルですよね、そこを担保してあげないと次のレベルに進みようもないですからね。だからいい加減に今回からはね、国家レベルのこう国際関係レベルでのモデルチェンジという時にどうしてもこういざこざが起こりやすいということを、まあ、いい加減、こう、歴史から勉強をしてですね、きちんと、こう、内部留保を貯めるという理由ですよね。は、モデルチェンジなんだということと、まあ、そう、国家レベル、国際関係レベルでもちゃんとやりましょうということですね。だから、モデルチェンジという例えをね、するといいかなと思います。まあ、別段自動車会社はモデルチェンジを、まあ、乗り越えてきているわけですからね、例えばね。どんな会社でも乗り越えられている会社があるわけだから、それを、まあ、国家国際関係レベルで、ね、考えてみれたらいいなと。そしたらもう多くの人がもっと幸せにもっと長く生きていくし、まあ、将来見通しも立てやすくなりますよね。だからそう、いい加減この、まあ、社会構造というのをもっと俯瞰して捉えていけたらいいかなと思います。でもまあだから本当人生観や社会概念が絡むので、ね、今までのモデルが終わるということに対して、まあ、合理的な説明ができなかったというところに難点があったんだなと思いますね。まあそこが分かればだいぶ本当世の中が平和になっていくかなと思います。まあ、少子高齢化といった問題の、まあ、根本に潜むのも不安であろうと思いますけどね。まあ、そういったことを理解していくと、みんなでもう一歩前に進めるかなと、明るく、もう一歩前に進めるかなと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。